おはようございます。2017年8月8日、火曜日6時5分になりました。台風が近畿圏の方は通り過ぎまして、いやはやすごかったですね。雨風がずっとっていうよりもね、めちゃくちゃ強くなったら降ってこう止んで、でまたドワーって雨風が強くなってまた降って止むって、そういうことの繰り返しだったんですけど、今はもう、中部地方とかなってんのかな、なので、結構まだまだね、日本列島こう舐めていくような感じで東北の方とか向かって北海道とか向かっていくみたいなんで、まだまだこう気をつけないといけないところがいっぱいありますけども、で被害がねあちこち出てるんで、本当今回雨が半端じゃないですからね。なんか1ヶ月分の雨が本当1日とかで降ってたりするので、もう本当そのまだまだこれから過ぎ去ったからつって安心できるわけじゃなくて、そっからこう雪崩が起きたりとかね、地滑りが起きたりとか本当するんで、気をつけてください。でまああっちゃこっちゃこうちょっとね大変なことになってるかもしれないですけども、いやはやなんかそういうことが普通にこう起きるような日本になってきたのかなっていうか、まあ本当ねここ何十年かがあまりにも安定しすぎた気候になりすぎてたというか、それに慣れちゃったというか、そうするといろんな都市計画とかあるいはその建築物とか作る上でも基準がやっぱ甘くなっちゃうんですよね。多分まあ大丈夫だろうって、10年も何も起きてないからとか20年もそんな大したことないからって言ってたら、こう桁違いのがドカンとこう来てえらいこっちゃになっちゃうんで、やっぱそこら辺をねこう考えないといけないようになってきてるんでしょうね。さて今日はですね、Cネットジャパンから、ダイムラーなど空中タクシー企業のボルボコプターに25,000ユーロ出資ということで、ボロコプターか、なんか日本語にすると変な感じですけども、これはですね、ドローンのでかい版みたいなやつをね、人がこう2人ぐらい乗って、でそれで遠隔操作とかでこうドローンでこう飛び回る空中タクシーみたいなのを作ってる会社なんですけど、ドイツにある。でここにですね、ダイムラーとか自動そういうところから25,000ユーロ、日本円でざっくりこれ32億5000万円ぐらいかな、の出資受けるということを発表しました。ということで、その、まあ、この会社のやつはですね、ドバイの方で、今年中かな、2017年第4四半期っていうことなんで、まあ、今年中ですねに、空中タクシーとして運用を始めるみたいな話を、してるんで、まあ、そういうところにこんだけね、自動車会社とかも出資して、こういうところにこう研究開発をさせていくということもやってるわけですね。で思うとこう広げて日本とかでこんなことやろうとするとなかなかね大変なんですよ。で、まあ、一応なんかトヨタとかがちょっと出資してお金出して、なんか融資が集まって空飛ぶ車作ろうとしてますけれども、まあでもそれだけこうあんま本気じゃないというか、なんかそんな感じですよね。で確かあれ4000万ぐらいかな、なんかじゃなかったでしたっけ。そんなんで何ができんのっていう感じがしないでもないんですけど、でまあ日本の場合はもっとそれ以上にいろんな法的規制とかいろんなものがあって、やっぱりその実験するにしても大変なんですよね。人が乗ってこんなものを飛ばすっていうその場所どうするのとか、でまた実証実験やろうとしたらそんな場所がまずなかなか見つからないですしね。で許可が下りないし、でその乗っかる人は一体どういう資格を持ってりゃいいの、遠隔操作するから別に何の資格もない人が乗っていいのってなった時に、じゃあその遠隔操作する人はどういう、その資格がいるのとかいうのがなんかもわっとしたままになっちゃいますよね。 だからそこら辺のところの法的な整備とかいろんなものがなかなかこう立ち行かないところもあるし、でかつ実証実験ねやろうとするといろんなところの法的な壁がいっぱいこう手かせ足かせになってなかなか思うようにいかない。その自動運転の車でさえなかなかねその実験する場所とかそういうのも大変な状況になってる中で、空飛ぶやつってどこでやんのっていう、まあそもそも日本狭いしみたいな話もあったりしますからね。でまあこんなことしてるうちにおそらく世界ではこういうそのドローンで人を運ぶとかその大きなものを運ぶとかそういうことがどんどんこう実用化されていく可能性があって、で気づくと日本がなんか取り残されてると。でこれって本当その空を飛ぶっていうそのそういう乗り物の技術とそれを遠隔操作する技術っていうのがこう組み合わさっていかないといけない。その本当その今あるいろんな産業とかってどんどんその一つの会社だけではできるようなノウハウがもう全然違ってきていて、いろんな企業の持ってるノウハウを組み合わせていくっていうことがものすごく重要になってきてるわけですね。特にその IT 関係に関してはもうそのどっかと手を組まないと自社で何とかするっていうレベルをもう超えてきてるわけですよ。だからそういったところはすごくこう日本はなかなかその辺がうまく機能してんのかなっていうのがなんか微妙な気がするんですよね。でやっぱりその何ていうの、自社で全部やりたいとか自社とか系列会社で何とかしたいとかなんかそんなことの方がその先にあって、で本当にいいものを別に競合相手でもそれを使うとかそういう発想ってやっぱりなかなか出てこないですよね。で海外とかだとそういうことって本当に起きうるんですね。競合相手であったとしてもいいものがあればそれを使うっていうね、それと組み合わせて使っていくとか、そんなことって本当こうやり始めるんですよ。だからそのあたりをこうなんかなかなかそれがこう生まれない、そういう企業文化というかがないのはやっぱこう人材交流が少ないのかなと思ったり、あるいはあの終身雇用っていう制度がやっぱりまだまだ根付いてるがゆえにこの他の会社とのいろんな人的交流が少なくなっちゃうっていうのが大きいのかなっていう気がするんですね。だからそういうところを超えていかないとこういうその次々これから新しい乗り物だったり新しいその住宅とか都市環境だったりいろんなものが出てくるわけですよね。その通信インフラとかにしてもそのエネルギー関係にしても次々新しいものが出てきてもそれをこう普及させていく、その普及させていくだけのその基盤というか素地というか、プラットフォームというかそういうものがやっぱりなかなかこう日本には少ないんじゃないかなっていうのはちょっと気になるところなんですね。だからそこら辺をこう一点こうなんかこうすごくこう良くしていくっていうことには長けているけれども、そういうその複合的にいろんなものを組み合わせて使っていくみたいなところになると途端に弱くなる可能性がある。その辺をですねこれから本当こう変えていかないとなかなかこう世界に通用する企業になれないっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。だからIT 企業とかそういうのにしてもその世界を席巻するようなそのでかい会社みたいなのが日本になかなか育たない。まあソフトバンクなんかは世界的にこう進出している企業の一つではあるんですけども、ただソフトバンクもなんかソフトバンクだからっていうなんか特徴を持ってるのかってちょっと見えにくいですよね。だからそこら辺もこうそういう会社とちょっと違うのはありますけども、まあ、ただソフトバンクみたいなそういうもう世界に打って出るような企業とか最初からそこを睨んだ企業っていうのはなかなかこう日本で育ちにくいというか、そのあたりはなかなかこういうね空飛ぶ車、まあ、ドローンで人を運ぶとかいうような発想とかそれをこう本気で作ろうとする、それをもうサービスにしようというのがどこまでねこう日本の中でこんなのができてくるのかちょっとねどうなんでしょうかね。 さて、そんなところで、今日は火曜日ですね。8月も8日ということで、もうだんだん夏休みとかお盆休みとかのいろんなところになってきて、だんだん心がウキウキってでこの週末11日はもうね、新たにできた祝日で、祝日になってますから、そこからもうお休みっていう方は多いかと思うんです。それと夏休みとかと合わせて休む方いるかと思いますが、むちゃくちゃ暑いんで、まあね、本当無理せず頑張っていきましょうで、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。